私たち人間はこの人間の力といったものをどこまで信じていくことができるのでありましょうか。人間の力をどこまで信じていくことができるのでしょうか。知恵や知識といった力を持って、あるいは機械による物理的な力を持って、人間社会は AI 技術を発展させ、宇宙にまで活動範囲を広げていこうとしています。同時に人間は自分の都合や利益のために人を騙し、傷つけ、他者のものを奪い取ってしまう罪の歴史を歩んできました。こうした人間の歩みを思う中で、私たちはどこまで人間の力を信頼していくことができるのでありましょうか。人間力という言葉があります。人間の力とかですね、人間力という言葉がありますが、文字通りそれは人間の力を意味しています。それは体力であり、学力であり、知識力、指導力、忍耐力、思考力、想像力、思う方の想像力、あるいは作る方の想像力など、枚挙にいとまがないほどに、人間力とは多様であり、どれもが頼もしい力であると言えます。ですから、自然災害など危機的非常事態がいつでも起こりうる今こそ、この人間力が求められているといった声を聞くことがあります。そして肝心なのは、この人間力はですね、人間の限界をも知っているであろうということです。人間力は人間の限界をも知っている。つまり、人間が無知であることを知る心、人間が絶対でないことを知る謙虚な心も人間力には含まれているはずです。であるならば、人間力が絶対ではないゆえに、その人間力を超えた力があることを人間力そのものが前提としているのだと言えるでありましょう。人間力をはるかに超え、人間力を導かれる方、主なる神が確かにおられることを信じて、主に信頼していく、それが私たちの歩みです。人間力を導かれる方、主なる神が確かにおられることを信じて、主に信頼していく、それが私たちの歩みです。人間に人間力を与えられる神の力、神の働き、神のご計画を信じて生きていくのであります。主の福音を述べ伝えていく伝道という教会の働きも、また人間力を導かれる神の働き、神の力です。それが真実であることを私たちは聖書の御言葉の中に見ることができます。本日ここに与えられました使徒言行録8章26節以降を共に味わいながら、今日は教会の大切な働きである伝道の働きについて共に深く受け止めていきたいと思います。さて、ここに記された物語にはですね、まさにこの伝道のモデルが記されていると言っても過言ではないですね。初期キリスト教会の伝道者でありましたフィリポという人と、一人のエチオピア人との出会いを通して示される救いの物語であります。内容としてはですね、伝道者フィリポがエチオピア人の宦官と出会い、聖書を解き明かし、洗礼を授けたという、端的に言えばそのような内容であります。要約すれば、一見単純に見えるこの物語が伝えようとしていることがあります。それは、伝道とは神ご自身が行われる働きであるということであります。伝道とは神ご自身が行われる働きであるということ。この伝道の働きの中心には、伝道者フィリポではなく神がおられ、神が主体となって働かれた出来事であったことがわかります。まず26節を見ますとですね、主の天使を通して 主なる神がフィリポに語りかけているんですね。天使はフィリポに、ここを立って南に向かい、エルサレムからガザへ下る道に行けと言ったと言いますね。フィリポはですね、ある場所から南に向かう道へ、エルサレムからガザへ下る道へと主なる神によって導かれていきました。自分がこの道を通ろうとしたのではなくて、主の天使を通して主の御声を聞いたのです。ある場所から南に向かう道へ、そしてエルサレムからガザへ下る道へとフィリポは導かれていきました。寂しい道とありますけれども、これはどういう意味でありましょうか。なぜこんなことがこの文章の中に記されているんでしょうか。寂しい道であると。この道はおそらく人通りがなく、かつ人通りがほとんどなく、かつ住んでいる人がいないような環境的にも、周辺一帯がこの荒れ果てた場所というようなイメージでありましょうか。主の福音が述べ伝えられるべき場所はいつも平穏で安全な場所とは限りません。むしろそれは私たちが想像さえしていなかった過酷な厳しい荒廃した場所であるのかもしれません。しかもこれはあたかも人間の心を表しているようにも思うんですね。人生に失望し、もはや何も信じるものがなく、何の希望もないような荒れ果てた心の状態であります。荒れ果てた心の状態です。主の御心はここに行けと、ここに行けと、この心に向かって行けとフィリポに告げているんです。29節では主の霊がフィリポに具体的にこう語りかけていますね。29節、追いかけて、あの場所と一緒に行け、あの場所と一緒に行け。フィリポよりも先に走っていた馬車の中にいる人とフィリポとですね、これから神は出会わせようとしておられるんです。今フィリポを見てきましたが、今度はもう一人の登場人物であるエチオピア人の立場から見ていきたいと思うんですね。今日はしばしこの交互に見ていきますけれども、エチオピア人の立場から見ていきますと、このエチオピア人の宦官はですね、女王神だけの高官であったというんですね。エチオピア女王の神だけの高官であったということからですね、かなりの地位にあったと思われますが、旧約聖書の申命記23章2節というところによりますとですね、本来はユダヤ社会から除外されていたはずの人でありました。異邦人であり宦官であったこのエチオピア人は、本来はですね、ユダヤ社会から除外されていたはずの人でありました。一方ですね、これは聖書をお開きいただきたいんですけれども、イザヤ書56章の3節から8節をお読みしますので、旧約聖書の1153ページをどうぞお開きください。1153ページ、旧約聖書イザヤ書56章3節から8節を読んでみますと、こう記されているんですね。イザヤ書56章3節から8節です。主のもとに集ってきた異邦人は言うな、主はご自分の民と私を区別されると。宦官も言うな、見よ、私は枯れ木に過ぎないと。なぜなら主はこう言われる、宦官が私の安息日を常に守り、私の望むことを選び、私の契約を固く守るなら、私は彼らのために常しえの名を与え、息子娘を持つに勝る記念の名を、私の城壁に刻む。その名は決して消し去られることがない。 また主のもとに集ってきた異邦人が主に仕え、主の名を愛し、主のしもべとなり、安息日を守り、それを汚すことなく私の契約を固く守るなら、私は彼らを聖なる私の山に導き、私の祈りの家の喜びの祝いに連なることを許す。彼らが焼き尽くす捧げ物と生贄を捧げるなら、私の祭壇で私はそれを受け入れる。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれる。追い散らされたイスラエルを集める方、主なる神は言われる。すでに集められた者にさらに加えて集めようと。記されていることがもうお分かりだと思いますが、つまりかつては社会から排除されていた異邦人であるエチオピア人の宦官が今や神の救いの恵みに招かれているのだと、今や神の救いの恵みに招かれているのだと預言の言葉は語っているんです。それは神の救いには何の隔てもないことの証であります。神の救いには何の隔てもない、何の区別もないことの証であります。しかもこの人がこの時何をしていたのかと言いますとですね、このエチオピア人が、この人は聖書を朗読していたというんですね。この異邦人にはすでに神が御言葉の恵みを与えておられたということです。一人のエチオピア人の宦官を救いに招かれるにあたりまして、神はここに御言葉をもって励まし支えておられたんです。フィリポ同様、ここにも神の働きかけが、神のご計画がありました。この人に与えられた聖書の箇所はイザヤ書53章の下りでありました。本日の32節33節はですね、イザヤ書において苦難にある主のしもべの姿を表しているものでありますが、本日の8章の32節33節の御言葉はですね、イザヤ書の中の苦難のしもべ、苦難にある主のしもべの姿を表しているんであります、いるのでありますが、それは主イエス・キリストの受難と十字架による全世界の救いが備えられ与えられることがここに予言されていたと言えるのであります。つまりイザヤ書が記しているのは主イエス・キリストの予言であったと。苦難のしもべ、主のしもべとは主イエス・キリストその人であった。ここで再びフィリポの方に注目してみましょう。フィリポはエチオピア人の宦官の手引きとなり、聖書を解き明かし、主イエスを述べ伝え、水をもって洗礼を授けたというんですね。ところが洗礼を授けたこのフィリポをですね、主の霊が連れ去ったと39節は記しています。主の霊が連れ去っていってしまった。これは一連のフィリポの働きすべてはまさに神が開始され、神が終えられたことを意味しているものと受け止めることができるでありましょう。フィリポが連れ去られたということはですね、まあどういう現象であったのか想像に、少し困難ではありますけれども、それは一連のフィリポの働きがすべて神が開始され、神が終えられたことを意味していると、そのように受け止めることができます。つまり全ては神の働きであるということですね。そして最後に再びエチオピア人の宦官であります。この人が洗礼を受ける際に36節で何と言ったかを注目したいんですね。洗礼を受けるのに何か妨げがあるでしょうか。洗礼を受けるのに何か妨げがあるでしょうか。備えられ与えられた水を前にして、この人は洗礼を受けるのに何か妨げがあるかと、そう尋ねています。何か妨げがあるでしょうか。よく考えてみますと、これは これから行われること一切を神の御手に委ねようとしていた証であるようにも思うんです。この宦官は全てを神の御手に委ねようとしていた。そして洗礼が授けられますと、宦官はフィリポの姿を見なくなったと言います。主が連れ去っていかれたフィリポの姿をもはや見なくなったと。にもかかわらずですね、この人は喜びにあふれて旅を続けたというんですね。何気なく読んでいたので気がつきませんでした。気がつかなかったかもしれませんが、この心境はですね、少し違和感があるかもしれないですね。どういう、この心境はどういうものであったんでしょうか。人と別れたのになぜ喜びなのかと。本来ならばですね、世話になった人との別れを嘆き悲しむものではないのかと、そう思うのでありますが、ここには別れの悲しみはありません。もちろん人間としての寂しさや悲しみは、このエチオピア人にも少なからずあっただろうと思います。しかしむしろ喜びにあふれたというのは、フィリポを通して神の救いの恵みに預かることができたその喜びが、人間の別れによる悲しみをはるかに超えていることを、超えていたことを、御言葉は伝えようとしているのではないでありましょうか。救われた喜びが別れの悲しみをはるかに超えていたことを、御言葉は伝えようとしているのではないでありましょうか。伝道の働きが、もし人間の技を力としたものであるならば、人間力であるならば、人間力だけであるならば、心情的に人間同士の別れを悲しまざるを得ないでありましょう。ああ、世話になったあの人が去ってしまうのか寂しいなと思うのではないでしょうか。しかし伝道の働き、洗礼という行為が神の働きによるものであると信じるとき、伝道するもの、伝道されるもの、両者は主にあって一つであり、たとえ場所を隔てても、そこに悲しみはありません。人間としての悲しみはあるかもしれません。心情的に悲しみはあっても、信仰において悲しみはありません。共におられる主を通して、いつも両者は共にあるのでありまして、そこに悲しむ余地はないからであります。主を中心とした交わりの中で、いつも私たちは共に一つであり、共にあるからです。場所を隔てていても共にあるからです。それが主を中心とした交わりであることを信じるとき、私たちには悲しむ余地はもはやないのです。とはいえですね、伝道の働きは、実際には、物や機械が行うのではなく、生身の人間によってなされる働きであることは言うまでもありません。神の働きである伝道が、人と人との関わりの中で実現される働きであることを思うとき、その人と人との関わりにはですね、この間があることを覚えたいんですね。間とか、この間があるということを覚えたいんですね。三つの間があります。それは、時の間である時間であり、空の間である空間であり、そして人の間である人間であります。時の間、空の間に人の間であります。時間、空間、人間であります。伝道はいつでもできるわけではありません。そこには、ふさわしいタイミング、時の間、時間があります。より良い時間を神に示され、与えられて、私たちは伝道していくのです。また、どこででも伝道ができるわけではない。場所、スペースの問題があります。伝道には神がここだと、ここに行きなさいと示される場所の中でなされていきます。神の示される場所で伝道がなされます。時間の間と空間の間、 それを神が決定し、神が御心として示されるということは、本日のフィリッポによるエチオピア人への伝道において、すでにこれまで見てきた通りであります。そして伝道において最も困難であり、かつ大切なのは人と人との間であります。時間の間、空間の間以上に人間の間は、伝道において特に心を傾けていかなければならないものであるように思います。人と人との間、それは言うまでもなくコミュニケーションに他なりません。このコミュニケーションが伝道の実りに大きな影響を及ぼすことにもなります。今一度29節に注目してみます。主の霊はフィリポに追いかけて、あの馬車と一緒に行けと言ったというんですね。追いかけて、あの馬車と一緒に行けと。これを言語の意味合い、ギリシャ語のニュアンスを持って訳しますとこうなります。あの馬車に近づいてくっついていけと。あの馬車に近づいてくっついていけと言っているんですね。あの馬車に近づいてくっついていけ、近づきつつくっついていく、この関わりが伝道の働きに不可欠であることを私たちはここに覚えたいんです。近づく、これはかなり近づいているものの少し距離を置くべき間でまであり、一方のくっつくはこうぴったりと一体化するほどに親密に密着している状態ですね。その間であります。フィリポとエチオピア人の宦官との間に見た関わりがここにあるのです。30節でフィリポがですね、読んでいることがお分かりになりますかと尋ねていますけれども、この言語のギリシャ語を見ますとですね、この直前に読んでいることがお分かりになりますかのこの直前に、いかがですか、いかがですと語りかけているんですね。この挨拶といいますかね、この言葉の出発点のような言い方、言葉ですよね。いかがですというふうに言っているんです。そしてこれ以後フィリポは相手をよく理解し、近づきながら聖書を解き明かし、そして洗礼においてお互いが主にあってピタッと一つとなっていました。近づきつつくっついていく、この両者がバランスを保ちながら私たちの伝道の働きはなされていきます。近づきつつくっついていく。しかしてこの人と人との間、人間の間のバランスをですね、私たちはどこに見定めていくんでしょうか。私たちはこれを他ならぬ神の愛に見るのです。旧約聖書における神とイスラエルの関わりを見ますとですね、そのことがよくわかる、よくわかります。主なる神はイスラエルの民と一方では密接な関わりを持ち、他方では一定の距離を保ち、時には突き放してしまうような関わりを持ちながら、ご自身の憐れみと許しを宣言されていかれました。主イエス・キリストが話された例え話の中に、その証を見ることができる。この旧約聖書における神とイスラエルの関わりはですね、この近づきくっついていくという関わりは、主イエス・キリストが話された例え話の中にその証を見ることができます。ルカによる福音書10章に記されています良きサマリア人の例えです。傷ついた人を解放したサマリア人は、その人を宿屋に連れて行ったものの、翌日になりますと、なんと宿屋の主人に託して、自分は一時その場から離れてしまいます。距離を置いてしまうんですね。傷を負った人を抱きかかえるようにして、一心に世話をされる主の愛がここにありますと同時に、時にはその人が自分でしっかりと立ち直れるように、 ご自身は少し離れたところから見守っていてくださるんです。さまざまな仕方で人との間を顧みてくださる主の配慮がここにあります。さまざまな状況の中でさまざまな方法で人との間を顧みてくださる主の配慮があります。これこそ私たちに関わってくださる神の愛なんです。神の愛の形であります。人間同士の間も同じです。くっつくほど熱く関わる人間の愛もあれば、時には少し離れ距離を置いて見守っていく間もあります。いずれにおきましても、人間の間、人と人との関わりのすべては神の御手に委ねられていくという神への信頼があることを、人との関わり合いをもって伝道になっていく私たちは決して忘れてはならないでありましょう。人と人との関わりのすべては神の御手に委ねられていくという神への信頼があるからこそ、私たちは伝道になっていくことができる、また伝道を受けることができる、そのことを私たちは決して忘れてはならないでありましょう。私たちは皆神の愛に救われ生かされて生きる一人一人です。神の愛に救われ生かされて生きる一人一人です。神の愛に生かされ、キリストの恵みによる神の愛を証しし述べ伝えていく伝道の働きとは、いわば私たちの周りに走っている多くの馬車に気づき、近づき、一緒に生きることであります。荒れ果てた道を、孤独を抱えて走る馬車がこの世界にはたくさんあります。荒れ果てた道を、孤独を抱えながら走る馬車がたくさんあります。荒廃した社会の中で寂しさを思い、傷つきながら孤独の中を歩んでいる人たちが大勢います。そのような大勢の人たちのことを、私たちは使徒言行6、8章が記します、この馬車の中に思うのです。私たちのよく知る馬車があります。そして知らない馬車もあります。私たちの知る人がいます。また知らない人もいます。今ここに集い、御言葉に養われ、喜びを持って主を賛美する私たちを、神は今、救いを必要とするあらゆる人のもとに、あらゆる馬車のもとへと、そこに行けと向かわせてくださるのであります。神が計画され、導かれ実現される伝道の働きがここにあるのです。教会に連なる私たちは皆、この働きのために用いられていく一人一人であるとともに、この働きの中で救われる一人一人でもあります。伝道を与える側でもあり、伝道を受ける側でもあります。あの馬車と一緒に行けとフィリポに言われたように、あの人と共に歩んでいきなさいと神は私たちに呼びかけておられます。神が出会わせてくださる愛すべき人々と一緒に歩みゆくものでありたい。時に近づき、また時にくっつきながら神の愛において関わり合っていくものとならせていただけるように、聖霊のお導きを共に祈っていきましょう。祈ります。神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。あなたが導いてくださる伝道の働きに、どうか私たち一人一人を用いてください。そしてその働きにおいて、どうか救いの恵みを得させてください。私たちの周りにある馬車、あなたが今示される人々と共に歩んでいくものでありますよう、時に近づき、時にくっつきながら、あなたの愛を証しする関わりをどうか与えてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。